カラーデイズ。2014年3月6日木曜日配信、カラーデイズ和歌でございますけれども、ポッドキャスト的にはあれかな、1週間ぶりの更新になるのかな。そうだね、まあ、気がついたらね、なんかソチオリンピックも終わって、まあ、次パラリンピックありますけれどもね、気づいたらもう3月も1週間経ってるってね。いつの間にかひな祭りも終わって、はぁ、どうしようっつってね、もうちょっとで感謝祭もあるしね。さあ3月年度末忙しいですね。はぁ、
大学3年生和歌がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム和歌一六 .com の制作でお送りします。
改めまして皆さんこんにちは、カラーデイズパーソナリティー和歌でございますけれどもですね、ねえ、いやもう3月も、6日もう1週間ですからね。早いねえ、消費税上がるまであと1ヶ月ですよ。5が8に変わっちゃうんですよ。最近あれ、どこだっけ、松本清の CM だったっけな、ちょっと見ててね。あれ、なかなかセンスある CM だなって思ったんだけど、まぁ、ちょっとちょっと怖いけどね。ちょっとなんかホラー映画っぽい感じになってるけど、あの CM 結構好きでね、松本清の。まぁ、知らない人は多分松本清のページ行ったら、多分 CM で載ってんじゃないかなって思うんだけど、5が8に変わるっていうね、そう。で、お早めにみたいな最後メッセージが出て、最初ね、何のことか分かんなかったんだけど、2秒ぐらい考えてね、あ、消費税かって、そう気づいた。そう、松本清の CM が、ちょっと個人的にね、あれがちょっとなかなかセンスあんなーって思って、ね、ちょっとなるほどねーって思って、ちょっと感心したんですけれども。ね、この間郵便局からね、ビラも入ってましたね。2010年4月1日から、郵便料金変わります！ 52 円切ってみたいなね。2円ってみたいなね。なんかちょっとネットで話題になってましたね。2円切ってがなんか、うさぎちゃんのモフモフのなんか、ね、イラストというか柄の、やつでなんか可愛いみたいな。あ、2円切ってね、準備しなきゃね。なんかね、サンスターね、やけに50円切ってとか80円切ってとかね、眠ってるんでね、それ使えなくなっちゃうもんね、4月になったらね。そうそうそう。だから、ね、準備しなきゃね。うん、2円切って買ってこないね。ああ、いうことね。2円切ってってどうなんだろうね。切って作るコストより高いんじゃないの？下手したら、わかんないけど。まあそんなことで、消費税も上がっちゃいますんでね。まあ今月は本当にね、大変ですね。高い買い物をするなら今のうちですよ、っていうところでございますけれども。まあさて、ああ、そうだ、あまり高いもの買うとね、間に合わない可能性あるからね。家とかね。そうそうそう、家とかはね、もう間に合わないかもしれないけどね。まあほどほどに高いもの買うなら今のうちかなっていう気は、まあしなくてもないですけどね。いうことで、まあ、2010年3月になりました、つこって。春休みがね、1ヶ月、あと1ヶ月もないね、あと1ヶ月切りまして。まあね、4年生なれんのかな？まあ、なれるかどうかはね、次回あたりに発表しようと思いますけども。あ、次回じゃない、次回ぐらいにちょっとね、発表しようかなと。思いますけどもね。もうね、分かってね。ツイッターとか見てる人はもう知ってると思うんだけどね。まずなかったりとかね。しますけど、就活絶賛、就活中です。はい。まあ、その辺の話もね、また次回ぐらいにしようかなと思いますけれども。今日はね、まあ、ちょっと1週間以上ぶりのね、収録だからね、まずエンジンかけないとね、ということで。ね、まあ、配信日的か。配信日的には、昼になっちゃうのかな。昨日、まあ、北海道では、公立高校の、一般入試、の筆記試験、 ということで、配信日的にはあれか、今日は面接か。頑張ってくださいね。もう高校入試のね、面接なんて、ね、もうちょろいもんです。ちょろいもんです。まあ、そんなね、鼻息荒くしなくてもね、なんとかなると思います。まあ、とはいえ、ね、面接は面接で緊張しますよね。前話したっけな、俺ね。俺が現役の時はね、まあ、高校入試は2回受けてんだけど、お母さんね。まあ、一般的には高校入試の方ね、一番最初に受けた、一般的に受けた方はね、まあ、国語がね、60点満点中ね、俺58点だったね、確か。そう。後から、ね、点数開示できるんですよ、高校に聞いたら。わかんない。学校によって対応が違うのかもしれないけど、僕のところはね、できてね、点数聞いたらね、ここ58点ぐらいだったね、そう。まあ、ほぼマックスじゃん。で、どこ間違ったか教えてくれないんでね。まあ、逆にその、多分、どっか一箇所だと思うんだ、多分間違ったのは。どこで逆に間違ったのか。ね。漢字の書き取りとかで間違ってそうですね。まあ、そんなことで、そんなこともありましたけどね。まあ、高校入試がちょろいもんです。ちょろいもんですとか言っちゃったけどさ。いやまあまあまあ、そんな鼻息荒く、しなくてもね、意外となんとかなるもんですよ。ね、まあ、そんなこと言ったら受験生に怒られるかもしれませんけどね。まあそんなことで。まあ高校入試の話をしたいんじゃなくて、まあ今日はね、最近ね、失望した話をしようかなと。もうほんとね、受験生、あ、お疲れ様、受験生、お疲れ様、受験終わってからこれ聞いてね。受験前にね、これ聞くとね、なかなかメンタル的にね、弱る部分があるかもしれないからね。特に高校受験の、高校受験した皆さんはね、もう、あれね、終わってから聞いた方がいいと思う。っていう話をします。まあ、まあ、最近ね、結構俺、ショックを受けたことがあって、まあ、その話をするんですけど、まあね、何を思ったのかね、ちょっと最近、何を思ったのかね、高校の時の、まずね、高校のホームページをね、ちょっと検索して、最近、俺の出身校、母校ね、何やってんだろうと思って、ちょっとね、ふとね、高校のホームページを見ようと思って、検索したんですよ。北海道、何がし高等学校、検索みたいなね。したらさ、なんかね、ほら、検索候補ワードって出てくるじゃないですか。ヤフーとか、グーグルとかって、出てくるじゃない、上の方に。で、その中に、とある先生の上の名前が入ってたの。そう。何がし高校、スペース、和歌とかね。みたいに書いてたのね。で、なんだろうこれと思って、ポチってクリックして、いろいろ調べてったら、まあ、そこに書かれてた先生はね、実は高校、僕は卒業した方の高校ね。卒業した方の高校のね、英語の先生だったんだよね。で、その英語の先生の授業はね、受けてたんですよ。高校3年生の時は1年間受けてたし、高校2年生の時も、3ヶ月くらいかな、習熟度別クラスだったんですけど、その3ヶ月くらいかな、受けてまして。で、あと、平常日講習ってね、高校3年生の時にね、受験対策で、平日毎日、講習を開いてくれてたんですけども、まあ、その平常日講習の時も、その先生にもお世話になって、だからすごいお世話になった先生だったので、なんだろうなと思って、調べて、よくよく調べてみたら、実は、半年くらい前に、懲戒免職されてたらしい。と思って、そうそうそう。でさ、まあ、これから先生になろうとしている人とかもね、まあ、聞いとくといいよ。まあね、まあ今はね、なんか、天才禁止みたいな感じでちょっと話題になってる某、2チャンネルっていうね、掲示板がね、まあ日本にはあるんですけれども、まああそこは恐ろしくてね、まあいろいろ出てくんのね、いろいろ出てくんの。で、まあ、結構その一般紙、一般のね、新聞社さんの記事とかね、まあ、よく、それも、でも、なんだよ、毎月、月末ぐらいにさ、北海道教育委員会が30日、ね、 道東管内の、男性教諭何歳が、女性にセクハラしたとして、懲戒解雇しましたみたいな、なんか、そういうのが載ってたりするのよ。でもそれは、ほら、男性教諭、かっこ、30何歳とかそういう風に載るから、個人は特定できないんだよね。その、一般紙、新聞に載るものには。でも、特定できる方法が実は一個あって、それは、公式に、特定できるようになってんだけど、官報ってあるじゃないですか。僕もね、5月に基本情報技術者試験受かった時には官報に乗りましたけど、ね、乗りましたけど、まあ、そういう風にね、そういう風にいいことして乗るのはね、いいんですけどね。免許、剥奪っていうか、無効、ね、教員免許無効になると、実名で乗るんだよね。そう。官報に以下のものは、何年何月何日をもって免許を無効とする、みたいなのが載ってて、で、そこに本名が載ってて、で、その下に結構北海道教育委員会、交付が何年何月で、とかね、全部載ってんだな。そう。だから、それで、あ、この人なんだなっていうのが、それでわかるわけですよ。うん。まあ、それで、そう、二ちゃんでそれが拾われてて、その高校の時にお世話になった先生が、まあ、どうもね、なんかね、セクハラというか、まあ、生徒に手を出しちゃったらしいよね。なんかね、生徒に手を出したらしいね。なんかね、なんかいろいろ書いてたわ。なんか駐車場で、なんか、女子生徒とチュッチュしてたみたいなね。のが載ってた。まあね、これ乗ってさ、だからもうその先生もう先生じゃない。なんて言えばいいの？あの人って呼べばいいの？男性って呼べばいいの？なんて呼べばいいのかな？これから。あの人のことなんて呼べばいいの？故障先生じゃないでしょ、もう。ね。もう故障先生つけなくてもいいんでしょ、別に。もう先生じゃないもんね。免許ないし。まあ、免許持ってないから先生って呼ぶっていうのも、それであれだな、あれなんだけど。みたいな感じでね、セクハラすると、ね、隠せないですよと。ね、実名でね、2チャンネルっていうね、掲示板がね、もう出してくれんだよね。ああ、怖いっつってね。いや、すごいね、お世話になってたので、まあ、ちょっとショックだったね。まあ、これはね、ちょっとショックだったんですよ。そう。この先生はね、ちょっとショックだったんですよ。ちょっとショックで、あ、そうなんだ。全然でも、そういうなんかセクハラとかしそうな先生じゃなかったけどなーと思ってね、くらいだったんですよ。この先生はね。で、もう一人ね、そう、ここでね、勢いづいた若さはね、待て、これもしかしたら、もっと昔にお世話になった先生、もしかしたら、いろんな人、捕まってるかもしれないと。ね、なぜここに俺、好奇心をね、見出したかよくわかんないですけどもですね。これね、ちょっと気になった若さはね、ちょっといろいろまた調べるとね、まあね、これがね、またこっちがね、ちょっと俺衝撃聞いたんだけど、実はね、もう一人いたんですよ、懲戒解雇になった。しかも今年度懲戒解雇になってた人がいて、中学校の時に、お世話になっていた副顧問の先生、部活じゃないんだけど、生徒会の方ですね。生徒会の方で、副顧問をなさってて。で、まあ、その時にちょっと、たびたびっていうか、かなりね、そっちはね、かなりお世話になってました。結構顧問の先生が、生徒会のね、顧問の先生が不在にすることが多かったので、で、ないし、かもね、僕は結構学校全体に配布する資料とかを作ってたりとか、通信、ね、生徒会の通信とかを、作ってたりとかしてたので、まあ、一回先生のその、検閲をね、見てもらわないといけない。結構その時に見てもらったりとかしてて、すごいお世話になって。まあ、いろいろね、まあ、リアルな相談にも乗ってもらったこともある、すっごくお世話になってた先生で、ちなみに連絡先知ってんですけど、まあ、長らく連絡はしてないですけどね。長らく連絡はしてないですけど、やっぱすごい、お世話になって、そう。で、吹奏楽部関連でもちょっとその先生、まあ、全然顧問とか副顧問ではなかったんだけど、吹奏楽部の顧問とかではなかったんだけど、まあ、ちょっと、ね、人手不足でちょっとお手伝いできませんかみたいな感じで、ちょっとお手伝いしてもらったことによって、まあ、かなりお世話になってた先生だったんで、ね、まあ、その先生もね、やはりセクハラで捕まってたって話ね。いや、もう怖いね。そう、その先生がね、懲戒解雇になってたっていうのがすごいね、個人的にすごい、それはね、すっごいショックだった俺。 おお。もう驚きしかなかったね。驚いてね、もうなんか、なんなんだろうね。それすっごいショック受けました。まあ別に担任、まあね、なんだろう、担任じゃなかったから良かったってわけじゃないけど、まあ両方ね、二人の先生ね、両方とも先生じゃないけども、二人の、その、お二方はね、まあ僕は担任、僕も担任じゃなかったけど、担任持ってたので、クラス担任持ってたので、どうなんだろうね、俺はさ、まあ、言ったらまあ、接点はさ、あったけどさ、そういう直接担任っていう、すごい、すっごい近い関係ではなかったけれども、どうなんだろうね、そのクラスの子とかね、知らない人もいるだろうけども、すごいなんか俺、これ知ってショックだった。俺はすごいショックだった。なんか、すごい、裏切られたっていう表現をするとね、ちょっと語弊があるかもしれませんけどね。いやー、そうかと。ことで。いや、すごいショック受けました。あれね、男の人は先生やっちゃダメだね。だって、ほら、絶対なんか、下な下心持ってるでしょ。男って。俺、わかる？いや、全く持ってませんっていう人はね、まあ、それでまあ、いろいろ男性としてまずどうなんだみたいなね。まず、先生という以前に人間としてどうなんだみたいなね、ところがありますけれども。ねえ。まあ、そういう人が先生になればいいのか。いや、そういう人がね、先生になればいいのかもしれませんけれどもね。だから絶対でもそういう下心持ってたら、下心ちょっとでも持ってるやつはね、もう先生になるのね、やめた方がいいと思う、もう。とりあえず。もうなんだろう、すっごい裏切られた気持ちで、もうすごい俺ショックでした。もう、なんかもう、その先生から教えてきてもらったことも、全部否定されるんじゃないかみたいなね。もうこの時に、この先生に習った英語の知識とか俺大丈夫なのとかね、思ったりしますけどね。大丈夫なのかな、ね、な感じでね、もうそこまで疑い深くなっちゃうからさ。いやー、ショックだったね。別に俺がなんかセクハラ受けたとかじゃないですよ。全然セクハラ受けたりとかしてないですけど、僕はね。でもわかんない。もしかしたらさ、俺のいた時からすでにセクハラがあったかもしれないもんね。わかんないけど。ね。って考えたらさ、僕は男だからまだいいですよ。ね。これ女の子の生徒とかさ、女の子とか絶対すごいショック受けてると思うのよ。なんか、そういう意味ではさ、なんか本当にね、なんか、センスだ、もう男性の先生はあれだよ、もう全員強制すればいいんだよ。ダメですか？ダメですか？いやもうそれぐらいの覚悟を持ってね、先生になってほしいってね、思った。これ。もうね、安易にね、その生徒とかね、同僚の教、あ、そう、中学のね、時にね、お世話になった先生の方はね、そう、同僚の先生にセクハラして捕まったんですよ。ですよっていうか、別に逮捕はされてないけど、同僚の先生にセクハラまがいのことして、解雇だったらしいですね。ああ。だからさ、同僚の先生とかさ、そういう生徒の人にさ、こう、愛に手を出すのはね、もうダメだと思うよ。愛に手を出すって、もう生徒にはまず手出すなよって話ですね。同僚の先生はまあ100歩譲って、まあいいとしましょう。いいとしましょうとか、いいとしちゃいけないんだよね。はぁーっつってね、ちょっとなんか、ちょっとショックでしたね。なのがありました。うん。僕ね、あ、だからあれだよ、先生みんな女性の人が先生になればいいんじゃない？まあ、それはそれでね、みたいな。わかんないけどさ。僕ね、過去担任、小学校、中学校、高校、まあね、僕全部で8校行ってますけど、8校行ってますけどね。もうその辺の、普通に暮らしてる人よりも、の2倍ぐらい学校行ってますけど、担任の先生ね、割と女性に当たることが多いんですよね。男性になった人ね、男性になったのはね、多分過去ね、3回かな？3回だけ男性の先生じゃない？単に。あとみんな女性の先生じゃない？割と当たりなんだけどね。うちの4兄弟なんですけど、割と当たりの先生では結構いい先生に巡ることが多かったんですけど、まあねーっていう、まあちょっと先生というものに失望した話を、しました。ということで、男性の人は先生になるのをやめようね。からです、わかりました。それでは次回までお元気です。さよなら。時間かかる